斉藤陽太の知りたがりくそ。波紋のボーカル斉藤陽太です。10月になっちゃいましたね。今年は夏らしいことが何もできずにいたという人も多かったんではないでしょうか。私も唯一夏を感じられたのが9月6日千葉市動物公園の野外ライブブリューアットザズーに出演したことでした。去年に引き続き2度目の出演でしたが、動物園で地ビールを飲みながらライブをするというこれ以上ない幸せに、浸りながらですね、ギラギラの夏の太陽を満喫しました。コシヒカリエールという千葉県九十九里の地ビールをイベンターの川上さんにおごってもらいました。リハは土砂降りでできずにいきなりの本番だったんですけど、やっぱり野外ライブは気持ちいいですね。来年もオファーお待ちしております。今年なんか千葉市動物公園にチーターがやってきたんですよね。それを見て帰ったんですけれども、そのライブ動画はですね、私の YouTube チャンネルにアップしてますんで、ぜひご覧になってください。斉藤陽太 YouTube と検索していただけるとヒットしますんで、ぜひご覧ください。では斉藤陽太の知りたがりソン張り切ってまいります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインディアイティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
先出しインディーズアーティスト。このコーナーは私斉藤陽太が対バンしたインディーズアーティストの中でこれはかっこいいと思った方々をどこよりも早く紹介するコーナーです。今回はですね、8月23日に下北沢ロフトで共演しました中村咲希さんを紹介したいと思います。この番組宛てにプロフィールとメッセージをいただきました。中村咲希さん、愛知県名古屋市出身のシンガーソングライター。幼い頃母の車で聴いたディスコソングに影響され R&B、シティポップ、ヒップホップ等にルーツを置く。複雑な感情を乗せた詞とどこかディープなメロディーが特徴。中低音域が響く独特な歌声と声量でメジャーアーティストやアイドル等の仮歌も務め、多方面で活躍中ということです。ステイホーム期間を経てアーティスト、リスナーともに疲弊している方が多くいるかと思いますが、私はリスナーさんからの温かい言葉に何度も、救われています。私の楽曲でこの時期に少しでも、花を添えられたらいいなと思いますということで、まずは1曲聴いていただきましょう。EP4536 に収録されたこの曲です。マイウェイです。どうぞ。
歌わないでどうやって では一人になれずに泣いて明かす夜もあっただけどこれからの明るい未来に胸躍らせて Keep on trying 絶対叶えるって決めた夢私は他の誰にも負けたくない必死にあがいてかっこ悪くだって最後に本気で笑うため私は自分自身に勝ちたい回り道で遠回りしたって目をそらさない My way 飽きしやすい性格でいつも何かと続かなくって自由になれるものが欲しかったそんな時気づいたの歌うのってなんて楽しいんだろう私の居場所を見つけたようだった悔しかったこと悲しかったこと全て忘れられたんだして今までの塞がった過去にさよならして I can't do it 初めて本気になれたから私は後悔なんてしない大事なもの手放す日が来ても私は他の誰にも負けたくない必死にあがいてかっこ悪くだって最後に本気で笑うから私は自分自身
8月23日の下北沢ロフトのライブでは ソロでピアノやアコギを演奏しての弾き語りで多彩だなぁと思ったのと、先ほど紹介した通りですね、高い音程でも中低音域がしっかりと出た声量なんで、とても気持ちよくてですね、声の輪郭がはっきりしてるなぁというのがとても印象的でした。私は下北沢ロフトの一番後ろで、缶ビール片手に体を揺すって踊ってたんですけれども、そんなこう自然とこうリズムにこう乗ってくる、そんな曲が多くて、ビールも4本ぐらい飲んだのかな、随分進んでしまいましたが、とても心地の良いライブでした。それではもう一曲聴いていただきます。同じ EP4536 に収録されたこの曲です。センチメンタルです。どうぞ。
眠れぬまま夜明けを待って
今回紹介した2曲が収録されている EP4536 はライブでの物販販売のほか、ネットショップでの購入や、各ストリーミングサービスでの視聴が可能です。ちなみにタイトル4536の由来はコード進行4536進行の曲を集めた EP だからだそうです。EP もそうなんですが、ライブもぜひ、聞いてみてください。詐欺出しインディーズアーティストのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
もっと知りたがるソン。何にでも首を突っ込みたがる斉藤陽だが、日常の気になることやマニアックなこだわりなど素朴な疑問について調査していくコーナーです。知りたがり屋のあなた、知りたがりクソも満足させます。私は普段メガネをかけています。裸眼だと視力が 0.1 以下で、視力検査では一番大きな文字も2歩ぐらい前に出ないと読めません。15年前まではメガネとコンタクトレンズを併用していたのですけど、花粉症になってからは春先にコンタクトレンズをいられなくなりまして、今では年間通してメガネをかけています。人生最初にメガネを買うとき、どんなメガネを買ったらよいのか迷うことはないでしょうか。今回はそんなあなたにこんな調査をしてみました。題して、メガネは顔の一部です、自分に似合うメガネは何だろう研究をお送りしたいと思います。メガネのフレームにはですね、様々な形状がございます。大きく分けるとなんと10種類ぐらいあるそうなんです。それをちょっとさらっと紹介してみたいと思います。まず1つ目、オート型、ナス型、ディアドロップ型とも呼ばれ、レイバンのサングラスとしておなじみの形です。レンズが大きく飛行機のケーキが見やすいということで、運用パイロットグラスとして開発されたということで、よくあの西部警察の渡り徹夜がしているね、ああいうメガネだと思うんですけど、ああいう形がオート型。そして2つ目、ラウンド型、丸メガネとも呼ばれています。かける人の個性を際立たせる効果があり、知的なイメージを演出できます。アメリカの喜劇役者ハロルド・ロイドがかけていたことからロイドメガネとも呼ばれています。そして3番目、オーバル型、卵型のフレームで幅広い世代に好まれています。ファッションやヘアスタイルを選ばないかけやすいフレーム、優しく温和なイメージを与えます。4つ目、スクエア型、四角い直線的なフレームで、シャープで知的なイメージを与えます。顔を引き締める効果もあります。いいですね、顔引き締まりたいですからね。そして5つ目、バレル型、レモン型とも呼ばれ、スクエア型の天地がやや膨らんでいる形状ということで、柔らかい印象を与え女子に人気があります。そして6つ目、ボストン型、丸みを帯びた逆三角形のフレームで知的なイメージの定番フレーム、明治大正のインテリ層に愛用され、1960年代のアイビーファッションとともに大流行、トラディショナルな定番メガネ。そして7つ目、フォックス型、モンロー型とも呼ばれる目尻が上がったデザインで小悪魔的なイメージを演出、個性的な印象を与えます。そして8つ目、オクタゴン型、八角形のフレームでシャープなイメージ、かける人を選ぶように見えますが、スクエア型ほど癖がなく、どんなスタイルにも合わせやすい形です。そして9つ目、ウェリントン型、フレームが 逆台形型で定番中の定番デザイン、シンプルで落ち着いたイメージで大人の男性に人気があるということです。ヴィンテージと呼ばれているものもこのタイプだそうです。そして最後10番目、ボスリントン型。これはボストン型とウェリントン型のこう合作みたいなやつで、やや逆台形型の丸メガネ。そうするとトーマスさんこの形、知的でアンニュイな印象を残しつつ誰にでも馴染みやすいデザイン、今人気のあるメガネだそうです。こんなにね今種類があるんですね。もうこんだけあるとね、逆に自分に何があるかという意味で非常に迷ってしまうと思うんですけれども、そこで似合うメガネの選び方というのがあるそうで、これはメガネメーカーのジンズによると、フレームの縦幅は眉から顎までの1/3、まあ、眉から顎まで2分の1のメガネじゃないでしょ。まあ大概3分1かと思うんですけど、まあ3分の1と、あと黒目の位置はレンズの中央または少し内側。そして眉ラインとメガネのリムラインが似た形を描くものがナチュラルで馴染みやすいということだそうです。まあなかなか、まあ当たり前に当たり前のような感じだと思うんですけど、まあ実際どうなんですかね。まずだからこれを知る限りは、まあ自分の顔をまず知らないといけないということなんでしょうかね。そこで顔型を4種類に分類して自分がどのタイプになるかを考えてみようということらしくてですね、顔型に似合うフレームを選ぶということで、顔型を4つのタイプに分けた。1つはですね、四角顔、そして面長顔、丸顔、三角顔ということでですね、まず四角顔の人、ちょっとエラが張ってるタイプなんですかね。直線的な輪郭には曲線的なオーバル型やラウンド型が似合うと。まあ、やっぱり顔の印象がちょっと柔らかくなるんですかね。そして面長顔、ほっそりシャープな輪郭には天地の幅のあるウェリントン型が似合うそうです。そして丸顔、横比率の高い柔らかい印象の輪郭には、横比率の高い柔らかい印象って随分マイルドな言い方ですか。まあそういう方はですね、直線的なスクエア型が似合うと。そして三角顔、シャープな顎のこの輪郭にはですね、曲線的なオーバル型やボストン型が似合うそうです。まあちょっとね、やっぱ顔の輪郭と対照的なものを選ぶ方がいいんですかね。あとこうメガネのこう横幅に関しては、まあ先ほど言った通り黒目の位置とのマッチングでレンズ中央もしくは若干内側に来るフレームがデザイン的にも機能的にも良いそうです。まあでもこれだけちょっといろいろと条件があるとですね、選ぶのもめんどくさくなっちゃうような気がするんで、そんな時にはこんな方法がございます。メガネメーカーのですね、ジンズオンラインショップではですね、自分の顔画像を取り込むとフィッティングだけでなく人工知能 AI がメガネとのマッチ度をパーセントで評価してくれるジンズブレインというものがございます。私も最近ちょっとこちらを利用させてもらって2回3回ぐらい買ってんのかな。でもこの自分の顔をまず取り込むときにですね、正面から撮るんですけど、まあ自分の顔を正面から撮るとなんていうんですかね、変な顔になるんですよね。なんかいわゆる免許証の写真みたいに、まあなんかこうもさっとした顔になるんですけど、まあそのもさっとした顔にですね、自分メガネをこう合わせていくんですけど、なんかちょっと自分と対比して嫌な感じがするんですけど、まあしょうがないですよね、人工知能が考えてくれるんで。でそれをですね試したところ、前回っていうか前々回ですね、購入したフレームがちょっと丸型の透明のフレームなんですが、マッチ度はなんと 98%、素晴らしいマッチで買ってですね。で今かけてるメガネはですね、ちょっと独特なフレームなんですが、まあ、ボスリントン型っていうのに近いんですかね。ちょっとフレームが透明と黒がちょっとツートになっているんですが、これがマッチ度が 94%。 もう完全にあのエアに任せて買ってるんですけど、どちらもでもメガネとても好評、似合ってるんじゃないって言われてるんで、まあさすが AI だなと思うんですが、まあ私なんかあのしょっちゅうメガネなぜかなくなっちゃうんでどっか行っちゃったり、あとあのその辺に置きっぱなしにして自分で踏んづけて壊しちゃったりっていうのもしょっちゅうなんで、もうその時にもう次どんなの買ったらいいのかなって迷った時にもうみんなネットでね、もう AI に任そうってやってるんですけど、まあこのような方法でね、購入もできますので、迷った際には、一度 AI に託してみるというのもよろしいんじゃないですか。自分でねこう選ばないタイプのメガネも意外に似合うんだなということに気づくかもしれません。ぜひお試しください。今回はメガネは顔の一部です、自分に似合うメガネは何だろう研究をお送りいたしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
今回の知りたがりソンいかがでしたでしょうか。ここでは告知をさせていただきます。波紋なんですが、ちょっと波紋今ライブの予定がありません。あのこの間というか、実際今収録している日の次の日が実はアラビア40での配信ライブなんですけど、まあそれ以後ちょっと予定がなくて、今新曲のリハとかをやってるんですが、ちょっとこの間私がちょっと今までと雰囲気違うアレンジにしたいっていう話をしたところ、じゃあアコギじゃなくてエレキやったらみたいな話、エレキですかっていうですね。いやでもギター実はアコギ1本しか持ってないんですよね。なのでエレキどうしようって言ったら、でも U 買っちゃいなみたいな感じですね。ちょっといろいろと買えって言われて、まあちょっとエレキ自分で似合うのかなと思いながら、ちょっと最近よくサイトを見ているんですけどまあちょっと今後の展開もご期待くださいということで、もう一つ一人乗りギターのソロの方なんですが、こちらは10月17日、土曜日モータウンクラブ、そして10月18日日曜日船橋ミュージックストリートで、実はこちらはですね、弾き語りコンテストの方に出てですね、ちょっと頑張りたいなと思ってまして、そろそろ結果の欲しいお年頃なのでですねちょっとそろそろ結果出さないと、もうもういい年でもあるので頑張りたいなと思います。そしてもう一つ、千葉街中ストリートっていうイベントがあるんですが、今回はちょっとコロナの影響もあってインターネットでの配信ということになります。こちらもちょっと参加させていただいて、おそらく10月30日ぐらいから、週1人ずつくらいこうなんか紹介して配信していくようなので、そちらも参加させていただきたいなと思っております。なかなかねまだコロナの影響があってライブというのも、ちょっといろんなこと配慮しながらの活動になっておりますけれども、ぜひですね、ライブの方も見に来てください。生音で聞くと全然イメージも違ってくると思いますので、とてもこちらもね、頑張ってやってますね。聞きに来てください。 それでは次回のシータガリクソンは10月16日配信です。どうぞお楽しみに。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。